作りかけラボ17、井上久子、記憶の標本室、くんくんラジオ、4回目です。本日のテーマは、ラボ1ヶ月の来場者と空間の変化について、アベンジャーズの一人、タルタリーさんとご一緒に、紹介していきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。千葉市美術館の、作りかけラボ運営を担当しておりますタルタリです。
はい、よろしくお願いします。ラボももう1ヶ月経ちまして、
うん、そうですね、5週間経ちました
ね。どんなお客さんが来ているか、はい、あとは空間の変化をちょっと一つずつ紹介していけたらなと思うんですけど、
はい、そうですね、たくさんの方が最初から来てくださっていて、で、もう最初の時からもそうでしたが、2人組の方ももちろん引き続き来てくださってるんですけど、親子連れやシニアの方も多く、さらに白杖の方だったり手話で会話しながらラボを回ってくださる方が、多いですし、またインバウンドの影響でその海外の結構各国の方が来てくださって楽しんでくださってるっていうのが印象です。
そうですね、うん、インバウンドの方だと、うん、台湾の方とか、うん、あと中国の方とか、はい、あと韓国、うん、最近多いのがオーストラリアからの方が多いですよね、
うん、そうですね、オーストラリアの方は多分中にベジマイトがあるので
ちょいちょいこのラジオでも出てくるベジマイト、
そうなんです今回本当にキーともなってるベジマイトを、そう、嗅いだ後我々にこう話しかけてくれて、ベジマイトの思い出話をしてくれるってことが結構2回ぐらい
ありましたね。すごいですね、やっぱり文化をね担ってる食べ物っていうのが強いのかもしれませんね。
そう
ですね、
そう、本当そう思います。
あとは花みくじ、
はいはい、
花みくじが結構アーカイブにしていただいて、
うん、まあ、そうでした、はい、この間束になってます。もうどんどん増えてくるので1日でたくさん書いてくださっているのをアーカイブ、はい、
できてますね。花みくじは、うん、1人2本、
はい、
花の穴から出た棒のナンバーに、うん、書かれているお題ですよね。
そうですね、
をこう自分がこうどういうふうに感じたかってことを書いていくので、
そうそうですね、
まあ、1人2枚だとどんどんどんどん増えていくっていうのもありながら、
そう、面白いのが花めくじ書いてくださる時、皆さん紙を見てパッと見て、え、どうしようみたいになるんですね。で驚かれて、で机で考えて、うーんってこうよく考えながら、こう絞り出しながら考えてくださ書いてくださったり、もう知らない方がそのテーブルでどうしますみたいな話をテーブルのところでしてくださったりっていう、もう知らない人同士のコミュニケーションもそこでは取れてたりします。いいですね、はい、面
白いです。やっぱり導入がね、
そうですね、なかなかスムーズに、うんうんうん、
どういうふうに感じたらいいんだろうっていうその不安を拭い去るというか、うん、すぐにねこう考えなきゃいけないっていうフェーズに持っていけているのが良いのかもしれないですね。
そうですね、あとそのやっぱり流れも、匂いを嗅いでおみくじを引いて書いて、でさらに次に行くってこう上手にこう回れるシステムになっているので、漢字の方が入り口で説明する以外のことはほとんど必要ないですよっていうことを、はい、監視さんから
ありがとうございます、
はい、言われておりまして、これはきっと井上マジックだねって言いながらみんなでそこがやっぱりすごいねっていう話をしております。
私は作りかけラボが、うん、かねてからずっと好きだったので、
あ、うん、
お客さんとしてよく楽しませていただいており、でもし自分だったらどういうふうにするかなっていうのをまあ、常々なんていうかね、妄想しながらいたっていうのもこうそうしているのかもしれないですね。
そうですね、本当に多分それは絶対出てると思います。よく考えてくださってるっていうのが多分そこに出てますね。
ありがたいです。
嬉しいです。
あとは こう眺めてしまうというか、皆さんが体感している状況を、あの作りかけラボのその壁の部分はガラス越しになっているので、実はこのスタッフ側はこう中の状況をこう確認するっていうのもあるんですけれども、こう皆さんのね表情を
そう
見てるとすごく和みますよね。
そうなんです、あのガラス越しで申し訳ないんですけど、ちょっと表情がよく見えて、皆さんすっごい本当喜怒哀楽の表情を変えてる時にパッてされるお顔が、なんとも
いい顔されてますよね。
皮膚の筋肉をたくさん使ってるなっていうそう本当急に笑われる方とか、あのくわーってあの眉間にしわがギュッて寄る方とか、表情が本当に楽しいです。
いいですよね
、うん、面白いです。
あとはあの私たちこの1ヶ月の間こう経過して、あの集まってきたライフイズスメルのそのストーリーですよね。
そうですね、
タルタニさんには、あのその集まってきた、そのいろんな記憶をきちっとテキストに、あのまずはデータベースとして起こしていただいて、それをこう私があのチョイスしてっていうんですかね、これは壁に展示するに値する作品だなって思ったものを、まあ、本当皆さんのもの全てほぼ全てなんですけれども、あのまあ、情報がね少なかったりするとちょっと載せられない場合もあるんですが、の年齢であったりとか、いつの時代なのかとか、何の匂いでどこの場所で嗅いだ匂いなのか、そしてストーリーをこう書いていただけると、私がそれをこう読んで、勝手にというか皆さんのストーリーからタイトルをつけて、一つの作品としてパネルを完成させるっていうプロセスを、もうタルタニさんとはこのずっといい感じでね、
そうです、あの非常勤さんも2人続けて3人体制で
入力、スペシャルな
体制、ありがとうございます、入力チームを使わせていただいているので、はい、そうですね、いや、いろんな
ストーリーが、ね、集まってきてますよね。
胸キュンのものとか、やっぱりなあの亡くなった方のお話を書いてくださる方もいるし、一つ一つあのそうなんです、本当にあの心結構揺さぶる、
はい、
あのストーリーが多くて、
そうですね、
書きながらうるっときます ね、
ね、結婚式のお話であったりとか、あとお子さん生まれたっていうお子さんの匂いがすごく今ね多いんですよね。
私もそれは書いてて思いました、ミルクの匂い
ね、
本当にあの赤ちゃんが生まれた時の匂いについてはたくさんの方が
書かれてますね。
書かれてますね。でやっぱり子供の時に嗅いだタバコの匂いだったり、はい、お花の匂いだったり、もう何らかのそれこそ大衆でも何でも子供の時の
記憶が多いですね。
そうメッセージがやっぱり多いなっていう。
確かにタバコも多いんですよね。ミルクの次にタバコが多いぐらいな感じで。
コーヒーもあります。
コーヒーもありますね、まあ、会場にはね、あのコーヒーもタバコも展示してあるっていうのもあるから、少し感化されてるかなっていうのはあるんですけれども、
そう で、ね、そうでも多いものもありますし、あと一つだけみたいなね、お話もあって、
ありますね、
一つ一つ読ませていただいております。
ありがとうございます、はい、これからもまだねあと2ヶ月、
そうです
ね、約2ヶ月ありますので、まだまだどしどし応募しておりますの で、
そうです、ね、
あのよろしくお願いします。はい、では、ラボの方からは、
はい、
ラボというか丸谷さんからのご質問、
ちょっと一つだけ井上さんに、はい、質問がありまして、あ、匂いをテーマに活動されていて、どういうふうに、思っていらっしゃる、自分の活動をどう思っていらっしゃいますかっていういきなり大きい質問すいません
、はい、
あります。
まあ、匂いといえども私は記憶がメインなので、
そこですね、
そう、匂いを嗅いで記憶を想起して、それが、まあ、作品となるっていうことが一番の、もう本当大前提なんですよね、で、あのやっぱり匂いを扱ってるっていうことにフォーカスが当てられがちなので、
私も今そんな質問してしまいました。
そうなんです、でもあの皆さんが思ってることを代表して言っていただいて、
はいはい、
ありがとうございます、
はい、
そうなんですよ、あの 私の場合はそしてあのリキッドのようにっていうんですかね、香水のような形で匂いを作ることはしないんですね。本当にこう皆さんが日常の中で嗅いだことがある匂いを、素材をあえて瓶に入れたり、あえてガラスケースの中に閉じ込めたりすることで、そこにこう価値観をちょっと変えていくっていうのが、私の作品のスタイルで、だけどそれは会場で想起させるためのスタイルであって、一番の目的はそれ嗅いだ後なんですよね。
そうですね、
皆さんが匂いを嗅いで、
確かに
そこからどうふな記憶を呼び覚ますかっていうことが一番大事で、それが、あの瞬時に思い出したものと、あとは家に帰った後、もしくは1年後であったり2年後であったりとか、あとは何かのエピソードによって急にフラッシュバックしてきたことが、例えばこのラボで経験したなとか、あとあの時と同じだなって思った時の、その個人が感じる記憶こそが作品としているので、私はその形もないし、そのあえて掴もうとはしないっていうんですかね、そのこう浮遊しているというか、予定調和にはできないことこそが大事としているので、まあ、それをこうみんなでシェアするためには、あの今回の展示のように、あのパネルとして作品にしていくっていうことが、まあ大事で、でそれをいつどやか、まあ、本にできたらいいなっていう夢はあるんですけれども、そこが大事かなと思っています。
そうか、あのきっかけはそれこそ匂いって今最初質問してしまいましたけど、井上さんにとってはその記憶であったり、そのだから、私たちが今やってる記憶のストーリーの皆さんからの言葉がすごく大事っていうことになるんです
ね。そうですね、
なのでラボに来てくださる方がたくさんこのストーリーを書いてくださることが、また井上さんの活動に貢献する。
そうです、インスパイアされて
っていう、
そうなんですね、
ことになるんです
ね。なんか常にこう還元っていうか循環しているっていうのが、あのイメージとしてあって、その社会の中の循環であったりとか、何をこう今の私たちが必要としているのかっていうことを考えながらこう作っている面もあるので、そこのためには優しい空間を設置したりとか、たまにはその暗いあの部屋にして、もう少しこう自分にフォーカスを集中できるようなものを作ったりとかっていうのが、多分こう皆さんからの反応であったりとか意見からを参考にしてっていうので成り立っているように思います。
なるほど、ありがとうございます。
では、
はい、
私たちからは今後のことについて、
うん、
そろそろ今回の4回目も大詰めとなり、
はい、早いですが、はい、
ね、ラボからの宣伝というかアップデートすることがたくさんあるんですよね。
そうですね、これから起こることと、
はい、
はい、今できたばっかりのこと、すいません、じゃあ井上さんから、
はい
はい、最近の様子をお願いします。
これからの今後のラボは、まずクンクンラジオの5回目がの収録が決まっておりまして、こちらはあの今回のフライヤーのデザイン、素敵なフライヤーのデザインをしてくださった大坪芽衣さんを、あのご登場していただいて、わちゃわちゃトークをいたしたいと思っています。
はい、楽しみです。大坪さんの本当的あのチラシは大変好評です、ね、素敵ですよ
ね、はい、そしてあの映像が、2つ2箇所設置されます。入り口から左手っていうのかな、の方に大きいモニターを設置して、3月2日に行いましたベジタブルレコードさんとのトークイベントの様子が映像で見られるようになります。こちらはね、 YouTube でも見られるようになりますので、また、ホームページ等でご案内いたします。そしてあの会場から出るところですね、出口のところには、今回のこのラボの、制作にあたった時のクンクンウォークをした時の映像が無音で流してまいります。でまだまだあって、
はい、
でライフイズ住める、今タルタニさんと一緒にお話ししたいろんな人の記憶がパネルになってるんですけども、それが 冊子として読めるようになりますので、アーカイブを楽しんでいただけるといいかなと思います。ではそろそろ4回目終わりにしたいと思います。
はい
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。